新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。今朝はエフェソの信徒への手紙、5章15節から20節。5章15節。愚かな者としてではなく、賢い者として細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから、無分別な者とならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエス・キリストの名により、父である神に感謝しなさい。主の御言葉です。主よ、感謝します。今朝は主に18節まで、主に18節までを中心にお話をいたします。5章の8節、今日はお読みしませんでしたけれども、こうあるんですね。以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。今日のところでも5章15節、愚かな者としてではなく、賢い者として細かく気を配って歩みなさい。ある方針を持って生きる、これを歩むという言葉で聖書は表現しています。生活をする、ただのんべんだらりとじゃなくて、ある方針を持って生きていく、これを歩むという表現でしばしば聖書は語ります。5章12節のところで、5章15節のところで省かれていますけれども、そういうわけでという言葉があるんですね。5章12節、あなた方はもう光の子供、主イエスに結ばれたものとされているのだから、光の子らしく歩みなさい。そこから15節に行って、そういうわけですからと15節が続くのです。あなた方はもう闇の子供じゃなくって、イエス様に結ばれて光の中を生きる、そういうものに変えられたんだ。だから光の子供らしく歩みなさい。従って、そういうわけで15節に続くわけです。愚かな者としてではなく、賢い者としてよく気をつけて歩みなさい。生き方、生活の仕方、歩み方によく気を配りなさいとパウロは命じております。イエス様に結ばれ、光の子供ともうされているんです。ですから、せっかくイエス様に結ばれて光の子とされているのですから、というパウロの勧め、これが15章、15節から言われています。まず言われているのは16節、時をよく用いなさい。せっかく今イエス様と結ばれて神様の子供とされて、自分の命も時間もその使い道も自分勝手に使うんじゃなくって、本当に充実した的を外すことのない使い道をあなた方はもう知らされている。だから、時を、機会を捉えて、的を外さない使い道のために使いなさい。せっかく与えられたイエス様のしもべとしての時間です。時間というのは命ですね。あるいは生活。この時間、命、人生、これを時を得て 機会を捉えて使いなさいと。横になって休むべき時もあります。そういう時にはきっちりと時を得てしっかりと休みなさい。あるいは家族のケアをしなければならない。そういう時はその時をしっかり捉えて使いなさい。もちろん働く時もしっかりと今は働く時ということで時を捉えて使いなさい。しかし働きすぎて自分の心身のケア、あるいは家族の心身のケアもできなくなる。ましてや神様との交わりの時間に割くこともできなくなる。それほど時間を仕事のためとこう使いまくるとなると、勤勉のようではあっても実は神様から与えられた時間、命、人生を賢く神様に喜ばれるように使っているとは言えないんですよと。だから自分に与えられている時間、命の使い方に気を配りなさい。これが15、16節で言われているところです。この気を配りなさいっていうのは、実は見るという言葉なんですね。よく見なさい。英語で言うと see というよりも watch でしょうね。watch。よく自分の歩みをワッチしなさい。主に喜ばれるように機会を捉えて時を得て、自分は歩んでるかどうか、生きられているかどうか、よくワッチしなさい、自分自身を。これがそうするならば、17節、無分別なものとならないで主の御心が何であるかを悟ることができますよとパウロは命じています。光の子として歩む。まず時をよくわきまえて、今は休む時、今は働く時、今は家族のケアをする時、今は自分自身ゆったりと喜び楽しむ時、その時をよくわきまえて時を捉えて歩みなさい。これが最初に言われていることです。次に言われていることは、神の子として、光の子供として、とりわけ注意されるのが、大酒を飲むということです。これはもう数え切れないほど、飲酒、お酒を飲むことについての注意が聖書に、ここもあそこもというようにもたくさん出てきます。少しだけご紹介します。聞いていてください。ローマの13の13。ローマの13の13。日中は歩むように品位を持って歩もうではありませんか。ここでも歩むという言葉が出てますね。酒宴と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みを捨てて、主イエス・キリストを身にまといなさい。ここにも日中を歩むように品位を持って歩むではないかと。で、酒宴と酩酊、まず最初に出てくる注意事項が酒宴と酩酊、ぐでんぐでんに酔っ払うということですね。ガラテヤの5章の21節、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のもの、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。ここでも泥酔、酒宴と出てきます。他にもたくさんあるんですけれども、なぜ酒に溺れること、酒宴、泥酔、酩酊、こういったことが禁じられるのか。エフェソの5章の17節の後半では、18節の後半ですね、18節の後半ではこう言います。それは身を持ち崩すもとだからですと。この言葉は 身を持ち崩す。ひどく度を越した乱行、ひどく度を越した乱行のことを言うんですね。そういう言葉です。同じ言葉がルカ福音書の15章のあの有名な放蕩息子の例えのところで、弟息子は放蕩の限りを尽くしてと、そういう表現で言われています。そういう元になるから、だから主演酩酊泥酔、これは放蕩の限りを尽くすド外れな乱行につながるから、だから主演酩酊泥酔、酒に酔いしれるということを禁じるわけですね。箴言の31章にレムエル王への母親の忠告、諭しの言葉があります。箴言の31章の4節から、レムエルよ、酒を飲むことは王たる者にふさわしくない。強い酒を求めることは君たる者にふさわしくない。飲めば義務を忘れ、貧しい人の訴えを曲げるであろう。強い酒は没落した者に、酒は苦い思いを抱く者に与えよ。飲めば貧乏を忘れ、老苦を思い出すこともない。というように、王たる者、酒を飲むこと、これに浸ってはいけない。でも、もう苦しみのただ中にある、また貧困のただ中にあっても苦しみの中にある人にはお酒を飲ませてあげなさい。そうすれば苦しみを一時でも忘れるでしょう、という、そういう皮肉な言い方で語っています。酒を飲むことで一時この世の浮世の辛さを紛らわす、そういう力を酒は持っていると。だけども、だからといってこの世の悲惨さ、自分が置かれている状況、苦境、ここから解放されるってことはないんですね。一時のうさばらしにはなっても、本当の解決、満足にはならない。ですから本当の解決、本当の満足を得たいならと、パウロは続けてこのように命じます。むしろ霊、聖霊に満たされよと。霊というのは聖霊のことです。満たされよというのは、こう充満させられよということですね。満足させられよ、充足を得よということです。聖霊によって満たされよとありますけれども、原文では聖霊において、聖霊の導きにおいて満たされよという表現なんですね。聖霊をいっぱいいっぱい心に満たしなさいというんじゃなくって、聖霊において、英語に直訳すると in spirit なんですね。聖霊において、聖霊の導きにおいて満たされなさい。聖霊において満たされる。教派には教会教派にはいろいろな特色があります。私ども改革派教会には改革派教会の特色があります。非常に礼拝においても生き方においても、こう元気のある、そういうペンテコステ派とかカリスマ派と呼ばれる、そういう教派、教団、キリスト教信仰のそのグループがあります。 こういうペンテコステ派、カリスマ派の教会ですと、聖霊に満たされる、聖霊において満たされるっていうのはどういうことかというと、しばしばそれはある種恍惚状態に陥って、陥るというか恍惚状態に入ることが許されて、異言を語るとか、あるいは心が高揚するとか、こういうことをよく強調します。それはそれで決して否定しなければいけないことじゃないんですね。心が高揚する、聖霊に満たされ、聖霊において心が高揚される、これは決して否定することではありません。そういうことはあります。しかしいつでもずっと高揚しているかというと、そうはいかないんですね。ペンテコステ派の人でもカリスマ派の人でもなかなかそうはいかないということをよくその方々から聞きます。じゃあここで聖霊において、聖霊の導きにおいて充足する、満たされるっていうのはどういうことなのか。パウロは弟子のテモテに向かってこのように進めています。テモテへの手紙2、テモテ2の1章7節、テモテ2の1章の7節、神は臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を、聖霊を私たちにくださったのです。イエス様に結ばれて光の子とされた私どもに与えられているのは、主が送ってくださる聖霊です。聖霊は神様ご自身ですから、ですから神様ご自身を私どもはいただいているということなんですね。で、その神様という方、聖霊というお方はどういうお方かというと、パウロは短く3つの表現で言います。力と愛と思慮分別のお方なんだと。これバランスがとってもいいですよね。力と愛と思慮分別。今日は特に思慮分別と訳されている言葉に注目したいんですけれども、この思慮分別という言葉は健全な精神という、そういう言葉なんですね。同じ言葉がテトスへの手紙でパウロはこのように使っています。テトスへの手紙1章の7節8節、監督は神から任命された管理者であるので、非難される点があってはならないのです。わがままでなく、すぐに怒らず、酒に溺れず、乱暴でなく、恥ずべき利益をむさぼらず、かえって客を親切にもてなし、善を愛し、分別があり。ここで今日のところと同じですね。酒に溺れるということと、それと相対する言葉と事柄として、かえって親切で善を愛し分別があるもの、これが監督、長老、牧師、教会の指導者として必要なことなんだと。酒に溺れるということじゃなくて、かえって親切で愛に満ちて、そして思慮分別がある、これが教会の指導者に求められることなんだと。ここでも酒に溺れることと分別、思慮分別という言葉が対比されています。この思慮分別、これが健全な精神という、そういう言葉です。これが対照的に描かれています。聖霊に導かれるなら、何が神に喜ばれることか、何が今この時を生かして自分の命、 時間、自分の人生を使うことになるのか、これを聖霊に導かれるなら、わきまえ知ることができる。そういう思慮分別を働かせつつ、自分と自分の命と自分の人生、自分の賜物、自分の時間を使う。そこにこそ生きているという充実感、満足感、的を外さず自分を使っているという気持ちに満たされるんですね。生きているという思いに満たされると言ってもいいです。生かされている、生きている。しかし人生においてはいろんなことがあってもうやってられないよと言ってうさばらしをしたくなることは確かにあります。そのためにお酒を飲むこともあります。お酒ならいいんですけれども、ある人は麻薬を使うとか、ある人は性的な乱行に走るとか、それで一時満足らしきものを感じるかもしれない。でもその後に襲ってくるのは後悔、罪悪感、あるいはもっとさらに強い刺激を求めるという欲求です。そして体を壊し、人間関係を壊し、家庭を壊し、精神の安定を壊し、これはキリスト者であっても、あるいは牧師、長老、羊であっても、よく注意しなきゃいけないことですね。ですからお酒の類ではなく、むしろかえって聖霊において聖霊に導かれつつ、思慮分別をいただきつつ、自分に与えられている命、時間を使うように、そうすればあなたは静かな、穏やかな、乾くことのない充足感にいつも浸ることができますよ、満たされますよ。それは爆発的な喜びやものすごい高揚感ではないかもしれません。与えられた自分の時間を使って、あの方、この方のことを思い巡らしながら、静かにその方の必要について祈る。それは聖霊に導かれているひとときですね。聖霊に導かれないといつも自分と自分のことばっかり考えちゃうんですね、私どもは。しかし聖霊に導かれるとき、聖霊においてというときには、私どもは自分じゃなくて、あの方はどうされてるだろうか、この方はどうされてるだろうか、そうやってあの方、この方のことを思いながら、その方のことを鳥なしの祈りを持ってこう支える、あるいはあの方、この方どうされてるか、手紙を書く、電話をする、こういう時は私どもは自分と自分にベクトルが向くんじゃなくって、あの方は、この方はどうされてるだろうか、魂は大丈夫かな、健康でいるかな、というようにあの方、この方のことを思いながら鳥なしの祈りを捧げるとき、私どもの心の内に穏やかな、静かな落ち着きが与えられます。時としてあの方、この方を思ってお祈りをするとき、涙が出てくる。おえつしながらこう祈る、祈っては涙を流し、涙を流してはまたあの方、この方のために祈る。これも聖霊において、聖霊なる神様が導いてくださる私どもの心の動きです。しかしこうやって涙を流しては祈り、祈ってはまた涙を流す、 これを聖霊に導かれながら、聖霊に導かれるというのはイエス様が一緒にいてってことですね。イエス様が一緒にいてくださって、イエス様と一緒にそういう作業をしていくうちに、最終的にはあの方この方を主にお委ねしよう、主は私の祈りに今耳を傾けてくださっている、そういう思いに最終的にはこう包まれます。そこはお委ねするという穏やかな平安、私には限界があるからできない、しかし主にはできないことはない、この主にお委ねしようという、お任せするという平安に満たされます。これも聖霊においていただく心の満たしです。またパウロは言います。有名なガラテヤの5章16節以降、かいつまんで読んでみます。私パウロが言いたいのはこういうことです。霊、聖霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、公職、泥酔、酒宴、その他この類のものです。これに対して霊、聖霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。有名なガラテヤの聖霊のフルーツ、実ですね、実り。聖霊において聖霊の導きに従って満たされる。充足の中を静かに生きる、穏やかに生きる。それはお酒や酒宴での一時的なうさばらしではない。それが全くいけないって言ってるんじゃないんですね、聖書は。でもそれにのめり込んではいけない。主イエスが何を今私がすることを喜ばれるのか、これを静かに主の御前で考える。そして主イエスと共に歩む。それが聖霊において生きるということです。そうすると私どものうちに静かな、落ち着いた、穏やかな充足、満足のフルーツ、実が実ります。そのフルーツとは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制というフルーツです。主イエスが今何を喜ばれるか、これを絶えず思いつつ、主イエスと歩みたいものです。それが聖霊において静かな、穏やかな、満足、充足のうちを歩む神の子、光の子ことされている歩みです。祈ります。主イエスキリストよ、あなたが喜ばれることを絶えず尋ね求めつつ、あなたと共に歩ませてください。そしてあなたが送ってくださるあなたの聖霊のお導きの中、静かな、穏やかな平安と充足等をいただきつつ、私どもの人生と時間、命をあなたと人々のために使わせてください。その幸いに預からせてください。イエス様の御名によってお願いします。アーメン。主に祈りつつ、 主を褒めたたえましょう。499番。
Thank you.